が湧いてくる。
おはようございます。
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 いやなんかこのオーストラリアの、
はい、
人から、
はい、
メッセージ来てるわ。
なんて来てます？
これを見てましたって。
あれ？ありがとうございます。オーストラリアからのご視聴ありがとうございます。
はあ。押したんやけどその人からのメッセージを見ることができないな。
はい、まだ多分見られていると思うんでお伝えしておきますが、中村文明にズームのアプリを入れて、オーストラリアで30分
ということで、ユリアさん、ズームのやつやります。
メッセンジャーで返事せず、ライブ配信で返信するという、
は
い、
やります。
イレギュラーな形で。
そうですよ、
はい、で先週の、まあ、続きから、まあ、不安の話をしようかってところで、
いやだ、
はい、
今さ、もう俺本当もう、自粛生活が非常に長いから、
はい、
こうテレビばっかり見てるやんか
言ってますよね。テレビかアマゾンプライムかぐらい。
ほんで、
はい、
今だって僕らを取り巻く環境って不安だらけですよね、
はい、うん、不安ばっかりです、う
ん、不安ばっかり、うん、こんなに不安が幾重にも重なることってあるかなって思うぐらい不安だらけやと思いません？
先も見えないし ね
え、だってこれコロナの例えば2波3波とかね、うん、
はいはいはい、
だって未来のことなのにあんだけ専門家が言い切るんですからね、うん、あるんでしょうかね。でも飲食店の人ら第2波来てまた営業自粛ってなったらもう無理って、
うん、無理でしょうね、立ち直れへんでし
ょうね。1回目のあれは気合でなんとかなったけど、また1月2月みたいな話になったらもう無理やわってなってまうじゃないですか、うん、でもそこへ僕輪かけてね、その2波3波の不安もあるけど、だってもっともしかしたらやばいんちゃうと思うの、あの砂漠飛びバッター、
あのバッタね、バッタの大体、
もう俺 2,3 ヶ月前からもうバッタのことめっちゃ気にしててね
思ってた
俺もな、ね、人間の感染者数の数よりバッタの数の方ばっかりに情報ととってん、ちょっと前まで4000億引きやったのにもう1兆引き超えたんやで、
1兆引きを超えている
1兆引きやで、1兆引き、もうねインドまで来てますよね、うん、
今来てますね、
あの勢いでますます増えて、はい、これから雨が降るでしょ、うん、雨降ってしてこれ中国まで行くぞになってきたら、俺ね世界的にね、あの穀物の
不足になるでしょうね、
不足になるでしょうね、うん、
本当に。
ほんで今ヨーロッパなんかも、だって日本はあの食い物は輸入に頼ってる国じゃないですか、
はいはい、
でこれもなんか辛い話やけど、
はい、
ね、世界で類を見ないほど食料自給率が高かった国が日本でしょ、うん、だって何百年間ってあの鎖国しててもね、うん、外国が港開けろって言ったっていやいや言うてねで突っぱねられ続けてたっていうのは、うん、要するにみんな自分たちの食い物はみんな自分たちで作ってたんですよね、そうそうそう、もう太古の昔から、うん、でそれのことを分かってる日本人はみんな自分の排泄物も大切に、おしっこもうんちも全部肥料になると、うん、で肥料になるから畑にまく、で必要な分の食べ物が取れる、うんちする、まく食べ物できるの、その循環型でずっと来てたんですよね、うん、でずっと来てた中、まあ戦後ね、なんか焼け野原からでもやはり嫌味なことで、まあ、ざっくり言えばまたアメリカさんにチャンスをもらってね、でその後の例えば朝鮮戦争にしろベトナム戦争にしろ、うん、なんかのたんびに日本人は手先が器用 でそれでやれ戦車やれ戦闘機やれあの戦争のための道具をね、うん、いっぱい作るということがきっかけで高度成長が始まったわけじゃないですか、うん、はいはい、で日本人の能力の高さで世界最高水準の家電製品や車や、うん、あんなものをたくさん作って、あまりに製品が素晴らしいから世界中で売れるんですよね、うん、でも世界中で売れると必ず言われたのが、 あんたとこのもんばっか買うてるんやからうちのもんも買うてやっていう交換条件が出ますよね。でその時に僕はこれはとんでもない間違いだったと思ってますけど、食べるものを買う、うん、だから政府は減反政策とかって言って、はい、農家さんに食べるものあんまりもう作らんでいいねっていう風にして、うん、海外からの食い物をたくさん入れたことによって、うん、なんか日本人のこの島国で育ってきた DNA がちょっと違和感を感じる、うん、ね、西洋のとか外国の食い物を食べるようになってから病気がいっぱい増えて、うん、ですんごい医療費のかかる病気国家になったのも、うん、食べ物が根底から変わってしまったわけでしょ、うん、だけど、まあ、農林水産省なんかが発表している食料自給率っていうもう30数パーセントですけど、けど厳密に言うと本当はもっと低いですよね、うん、例えば豚は非常に自給率国内自給率高いんですけど、はい、餌はほとんど外国の餌、うんうん、っていう餌のことまで言い始めるともっと下がってくる、うん、ってことは今コロナで世界各国の大統領クラスがもうはっきり言ってますもん、うん、もうねこれから自国民のための食べ物も、うん、とても不安要素がたくさんあるんでしばらくの間は輸出をしないように、うんうん、で、ね、国内で安心のために備蓄しとかないかんみたいなことで、僕ねもう数ヶ月と時間かかる間に例えば当たり前にあったはずのチョコレートとか、うん、めちゃくちゃ希少価値出てくるとか、うん、でコーヒーとかなんぼでも余るほど今はあると思いますけど、コーヒー豆が入ってこないんだとかね、うん、なんかそういう当たり前のもんがスーパーからどんどん消えていくんちゃうかな、うん、だって現実パスタがあんまり入ってきてないでしょ
今ね、
はい、今入ってきてないの、うん、であれもイタリアが止めてるんですよ、うん、もうよその国出してる場合じゃないんやっていうね、うん、って考えたらその砂漠飛びバッタの一丁引きオーバーも拍車をかけて日本は食べるものが入ってこないというこれの不安を煽りたくてまずこの話から
なるほど。
なんで、
はい、はい、
例えばベランダでこのなんかなんちゅうのこういう
家庭菜園
みたいな
プランター使って、はい、
ベランダでできるようなちっちゃなもんからでもそのでもベランダでもこんなに作れるんだねっていうものが分かれば、
はい、
食べ物が売ってない言うてね、うん、不安がってる人と比べると希望が見つかるやろ。
希望見つかる、
ね、だから不安を知っとくってことは大事なこと。だから何できんのかなみたいな、うん、なんで今のうちにもう近所のおじいちゃんおばあちゃんもようやらん言うてた畑の何歩かが貸してみたいな風にして今のうちから作付けしてみるとかね、週末だけ畑するとかね、なんかそういう風なことをもしアクションを起こす人はその不安を自分で和らげることができるという風に思うんで、僕は少なからず畑はいくつか北海道の東の中にも言ってね、もうとにかくもう畑ちょっと押さえとかなあかんって、うん、もうとにかく米作ってくれっつってね、うんうん、で他にもちょっとこう免疫力上がるようないろんなものを、まあ、近くでちょっと作ったりうんぬんみたいなこともましょうかなと、うん、なんで一つの不安は何やこう食い物がやばいよという、うん、でバッタやばいよっていう、うんうん、で次の不安何やるかな、ああ何がいつミサイルみたいなもの飛んでくるかわからないややこしいことに朝鮮半島がなってるよね。であれにまた振り回されながら、
はい、
アメリカがどうなるんかなみたいな、アメリカなんかの感染者の数もバンバカ増えてきてるし、はいはいはい、でそら大統領選が近いかなんか知らんけど、そらあんたの都合やろうなって話じゃないですか。そのあんたの都合にこない振り回されてんのに、うん、そろそろ冷静にちょっと、
はいはい、
みたいなね、うん、でそこへ中国どない動き見せんのかな、うん、みたいな、でその中でその何もねできない日本は本当にそういう意味でも非常にこう不安だらけですよね、
うん、
この国際情勢も。
うん、
あとの不安なんかあります？
地震じゃないですか。
あ、地震ね。
地震
なんか昨日か一昨日も千葉
かな、千葉だったでしょ、地震度5、
結構震度5、うん、やたら言ってません、
うん、
やたら、う
ん、あっちこっち言ってますもんね、
うん、このいつぐらいからかな、3月頃からかな、うん、やたら揺れてますよね、うん、 あこの岐阜の飛騨高山の辺からあの長野の松本にかけてのあの辺は度重なる地震が言ってますし、うん、あの奄美大島付近の鹿児島の沖合とか、うん、あと北海道でも言ってるし関東でも言ってるし、うん、もうどこやかしこで結構ね、うん、揺れてるとい う, そ う, そ う, そうこの怖さもね、うん、でもまあこれは都市伝説なんか何なんかよう分からんのありますけど、でもあの何やろ、6月今もう後半28日か、
今日28ですね、
うん、6月末から7月頭ってちょっと地震やばいかもみたいな話、
うんうん、
ちょっと都市伝説みたいな話なんで、うんうんうんうん、どうだか分からんですけど、
うんうんうんうん、
けどそう防災グッズを用意しとくということはあのやっといて損はないんちゃうかなって、うん、
はいはいはい、
なんでまあ僕は家出中ではありますけれどあの、まあ、都市伝説でどうなこんなか分からへんねそれはって、でも備えあれば憂いなしなんやって、はい、だから、はい、あのすぐに持ち出せるようにあのいろんなある程度のもんはちょっとこうといて、うん、でスッと持って出せるようにでどこへ避難すべきかみたいなことだけちょっと、うん、あのちゃんと調べといた方がええよって言って、うん、あの拗ねる前に一応嫁はんにはあの言っといたんだけど、まあ、まあこれもあの不安を冷静に解釈しておけば、
はいはい、
防災グッズ用意しとこうか、
はい、
ある程度のちょっと備蓄しとくものもこうといても別に後々使えるんやからあのええやんみたいな
ね、
うん、あと不安何あります？第2波、あお金ばらまいて、
うん、
もっとお金が必要になってきてもうばらまいて もう政府も限界がきますもんね、うん、でそうなったらお金の価値がボンって下げるみたいな、あの戦後やった出のみみたいな、
はいはい、
ことになったらもう世の中パニックですよね、
うんうん、
というような不安をいくつも並べ立てて、
はい、
それを冷静に理解した上で、例えば 前回かなんかでちょっと話したインバウンドを、ね、国をまたいでの移動がどうのになったら、だって日本はめっちゃ清潔で日本人のこう人に迷惑をかけたくないという、うん、その心が、はいはい、世界中からインバウンドのお客さんを呼ぶと思うんで、
はい、
あのこうまくいき始めたらとってもたくさんの観光に世界から人が訪れるんじゃなかろうかという、
はい
はい、でそういうのがまあ希望の話だと思うんで、うん、
はい、
あの僕は本当によりマスクだけは本当に、まあ、なこの暑い中歩きながらとかは本当にしんどいと思うんでね、うん、これ今は大丈夫っていう、まあ、それはあの日本人の感覚で備え間違いはないと思うんで、うん、
はい、
あのまあ、できる範囲の予防をね、うん、自分でなさり、うん、で2波3波がもし来なかったとしたら、うん、日本人のそのウイルスに対する立ち向かう姿がもう世界スタンダードだねみたいな、
うん、
日本から学べみたいな風にできるチャンスでもあるんちゃうかな、うん、でやっぱりそれと個人個人がやっぱ免疫力を上げることだですよね、うん、
はい、
うん、それは全員できることじゃないですか、
うん、
僕は少なからず1日2かけほどの黒ニンニクを毎日食べ梅干しも1日2粒ずつぐらい食べそしてまあいわば体温を上げるようなあの漢方を寝起きに必ず飲んでますね、これコロナになって特に、
うんうん、
でそれとか、乳酸菌を、
はいはいはい、
入れて自分の腸がこの元気で健康でいられるようにという、
う
ん、まあ、それはちょっとサプリで
補
ってますけど、だけど、うん、そういうのはとってもやってる、うん、まあ、普段からまあまあやってる方ですかね、うん、だから僕実はインフルエンザに一遍もかかったことありませんし、
はいはいはい、
風邪も3年に一遍ぐらいしか引かないですし、うん、そんな大熱高熱出ることはあんまというかほぼないんで、うん、だって過去22年間5000回喋ってますけど、もう一遍も穴開けたことないんですよ、
うん
うん、あの寝坊して穴開けたこととかあの電車からおあの降り忘れてしまったことがあって どあの時も遅刻したけど穴は開けてないよ、うん、あ1回だけ穴開けたな新潟で大雪僕な多分新潟がちょっと疑問なんですよね新潟行くとなんかね大変なことがよく起こるんですよね、うん、なんか月岡温泉中温泉入ってて内ももにあれなんかプチってできもんできてると思いながらでその源泉かけ流しみたいななんかめっちゃこ う, うまあいわば色もちょっと鉄っぽいというか、
はいはいはいはい、
あ赤っぽいような色してる、はい、うわもうもろ源泉やなみたいなっていうことは見方を変えると不純物だらけっていうことですそれがこの皮膚を通皮膚を通して内臓が温まるだとかこの肩こりにいいんだとか、まあ、まあまあまあその地球のパワーをね、はいはい、もらえるという意味で僕は温泉大好きなんで、あのでもまあ見方ちょっと変えると不純物たくさん、はい、でこの内ももプチプチってしてたと何これと思いながらね指先でカリカリカリって書いたらそしたらなんかこうかさぶたみたいなやってるとペット取れたんでしょうね、うん、そしたらね次の日朝起きたらその内ももボコーとこう腫れてるんですよでめっちゃ熱持ってて何これと思ってね、うん、あ昨日湯船の中でポリポリ書いてあるとこからこれバイキン入ったんかもしれんと思って、うん、これで新潟空港まで行くんや行ったんですけどねもう歩くのもねなんかそのあの生まれたての子馬みたいなねもうなんかねものすごくぎこちない歩き方でしか歩けへんのですよほんで、ね、その後僕兵庫県へ飛ん で,、うん、でその日に限ってね3本公演入っとったんですよ
わお
それね、うん、全部同じ主催者で、はいはい、会場も同じ場所なんですよ、はい、ほんでもうこの日は一日中村文明漬けみたいなでそういう企画 で,、うん、で昼一1時間半喋ってちょっと1時間ぐらい休憩取った後また夕方前に1時間半、うん、で夕方から後にまた1時間半みたいな、はいはいはい、3本立てやったんですよこれ僕ね新潟空港でもうねもうフラフラするぐらい熱出てきてでこいつが原因やと思ってこれで新潟空港の診療所に行ったらこれどうしたんやってなってねいや昨日月岡温泉風呂入っててちょっとこれこれって書いてでそっからバイキン入ったって思うんですよって言うて医者の前で見せた時朝よりはるかに腫れてたでもうパンパンなっててねこれあんたねもう切開せないかんってそやけど何時の飛行機やっていやもうそんなに時間ないんですってほって言うたら今もうここで処置できひんのやったら、うんまあ、一応抗生剤は飲んでちょっと注射ちょっと打とうかと、はい、でこれはこういうふうにちょっと切開もしてねでちょっと点滴入れてねで抗生剤入れやんかったらこれもうちょっと大変やよっていうことになってその旨を兵庫の主催者の人に伝えてで飛行機で向こう飛び立って降りてでした後まず病院行ったんですよ、うん、でまず病院行ってすぐ切開したんですよ、うん、で痛って思いながらでもねなんかブリブリって海とかも出て、うん、ほんでそこからね時間ギリギリまで点滴打ったんですよ、
はいはい、
ほんでその後ねいや先生そろそろ俺ちょっと喋りに行かなあかんからって言うてしたら分かった聞いてるからちょっと抜くわいっぺんって抜いてほんでこう押さえてほんで喋りに行って今日はね昨日温泉でこんなことあって今こんな状態なんですなんで1本目喋った後続きの点滴打ちに行かなくなってで1と2の間にまた点滴打ちに行ってで終わった後また2と3の間にまた続きの点滴打ちに行ってでそれでもう穴開けんかったんですよ
はあすごいね
そんなんもあるかと思ったら一回ね新潟でねめっちゃ雨降ってね、うん、ほんでね僕が泊まってたホテル、まあ、ホテル旅館みたいなとこかな、うん、で僕1階の部屋やったんですよちょっと奥の方の、はい、ほたらねものすごい前の日から雨降っとったんですよそうよね朝方ですよグワーッグワーッグワーッと思ったらブワーッて揺れるんですよ、うん、何事と思ったら僕の部屋の裏側の山が崩れたんですで何事と思ってねカーテンバーッ広げたらね窓全部土やったんですよこれ山崩れたと思ってねほんで僕すっぽんぽんで寝とったんですよそしたらねホテルの人バーッやってきて避難してくださいって言われてあのなんか服着てくださいみたいなほんでそっからうわわわわわわって荷物まとめてからもうなんかわわわって来てでうわ出てったらもうホテルに土砂がバー押し寄せてきててガラス割れんかったからね僕助かったんですけどあ割れてたら部屋中土だらけになってたと思うんですよね、はいはいはい、でもめっちゃ揺れてそのまま出てったはいいけど 僕新潟空港へ今から行かないかんと、どうしようってなったら、それはあの JC さん、あの青年会議所の関係で公演行った、それの翌日だったわけで、そしたらね、いやもう JC つながり仲間でタクシー会社経営してるやつおるんで、なんとか、まあ、パニックってるかもしれんタクシー会社が、うん、でもなんとか1台だけ回してくれ言うの、俺強引に頼むわ言うて、もうお願いしますわ言うたら、ほんまに来たんですよ1台、うん、うわ助かったと思ってね、もう空港まで行ってください言うたら、分かりましたっつって走り出したはいいんですけど、もう運転手さんももうてんやわんやの忙しさやったらしいんです、うん、で田んぼのあぜ道みたいなとことかショートカットしたりして走ってたら、お客さんすいませんって言うんでね、どうしました、何ですか言うたらね、私ねもう朝からもうてんやわんやで忙しいって、もう実はねトイレに行く暇もなくてもう今膀胱割れそうなんですよ、あのそこで立ちションしていいですかって、いいんじゃないですか僕タクシーの中に一人ぼっち乗せられながら運転手さんの立ちションを見たの初めてだったよねほんで空港まで行って、はい、まあ飛行機は飛んだんですよ。
ああ、よう飛んだね。
とかね、もう大雪で、もう日中もさっちもならへんなって、動けなくなったけど、その時もなんとかなったとかね。けど一回は新潟で新幹線に乗って、そろそろ神戸やったんです。うん、その後、それでこう新幹線で移動する予定、っていうか飛行機が飛ばんかったんですよなんかで。でそれでね新幹線で行くしかないと思って、時間ギリやと思ってたら新潟出た瞬間に。大宮駅ポイント故障のため、うん、一旦停車します、
うん、
で復旧のめどはいつになるかわからないですって言って、そこからね約3時間新幹線で閉じ込められたんです、
はい、
うん、ほんで神戸のやつにもうどうしても間に合わんなと思って、うん、ほんで、まあ、電話かけて、うん、でどうこうしたらちょ代わりの人にどないかしてピンチヒッターで納得してもらえるようにやりますっていうことで、うん、なんとかなったんですけど、何かがあるときは いつも新潟っていうねだって新潟行くときはいつもなんか心して行きます、
あ
なんかあるかもしれん、土砂崩れんかな、このホテルで大丈夫かなみたいなとかね大雪降るんちゃうかみたいなとかね、兆しは何遍もありましたもんね、新潟は
新潟なんや、
新潟、それ以外はなパニックったりすることほとんど、
うん、
まああんまり台風の時期に沖縄を入れたり九州入れたりとかはなるべく、例えば鹿児島とか高知とかでこう直撃しそうなところは、あの盆からあとのね9月末ぐらいまではなるべく入れないようにするし、あの真冬の北海道も入れないようにしてるね、もう出れなくなることある
んです
よ。一回小豆島で全ての船欠航になって持ったことあるな。でもあれは東京で何人かの出演者が出るイベントだったんで、まあ、僕一人おらんぐらい、まあ大丈夫ですよぐらいの、うん、それぐらいかな、
うんうん、それはあるわな、
それはそんだけ旅しとったらね、
旅しとったらあるですよね、むしろ少ない方だと思いますからね、
うん、けどもう一番ビビったんはね、品川プリンスホテルで寝ててね、うん、ほんでなんかこうブーブーってもうねなんかブーって電話ブーブーこのその当時はなってたんですよね、なんかね、うん、でこうあっと思ってね、なんか電話やたらブーブーなってると思って、で何気なし時間もミンとピテ取ったら、あの当時あんちゃんマネージャーだった頃で、うん、おおあんちゃんどうしたとか言ったら、おおあんちゃんじゃないですよ社長、今どこにいるんですか、今ね品川プリンスホテルのベッドの中とか、ね、なんか冗談っぽく言ったらマジっすかって、やばいっすよって言うから、どうしたん、何何って言ったら、社長完全に寝坊してますって言われて、え今何時今何時って言ったら、僕の乗る飛行機なんかとっくの昔にも出てるんですよ、うん、ほんでね主催者が広島空港に迎えに来てて、うん、ほんで何本もあっても中村さん降りてこないって、
うん、
出てこないけどどうなってるんですかって言うて電話かかってきたんですよ、
うん、
社長まだベッドの中にいるんですか終わりましたねっていう話になって終わった終わったかなこれってなって、ね、僕なんて主催者にこの後電話かけて言おうかなって言うから、あちょっと待ってくれ、俺秒殺でこのホテルを5分で出るって言って、そこからもうバンバンバンバン服着てね、とにかくもうホテル出るなりタクシー乗って、もう羽田空港お願いしますっていう羽田空港に向かうタクシーの中で、もうね俺全部自分で説明するわって、
うん、
完全に寝坊してましたって、うん、 そうやって言ってね、謝るわって、うん、でね、主催者に電話したんです。そしたら申し訳ないですって、もうめっちゃ寝坊してしまいましたって言って、まあ、正直言うしかないし言うたら、うん、そうですか、じゃあ予定通りの時間にもうできないということですねって言うから、まだだって羽田空港にすらついてませんからみたいな、わかりました、ちょっと考えますって言うてたら、10分ぐらい経ったらまた電話かかってきて、うん、その主催者からで、とりあえず僕広島に今から飛ぼうかな、でも何時の飛行機あるか、下手したらもう岡山に飛ぶ方が飛行機は早く飛べるんでって言うてね、なんか話したら、そしたらじゃあ岡山へ飛んでくださいと、うん、で岡山空港を迎えに行く、うん、迎えに行ったともう公演の時間過ぎてますよねって言ったら、うん、もう僕らも切り替えましたと、うん、昼 1時から始まるって言うて予定してたけど、昼間かちょっと無理やわって言ってた人たちに夜に急遽当日変更しましたってそしたら中村さん、うん、すごいことに夜なら行けるって言って、1時で開催するより急遽当日になって夜に変更した方が参加してくれる人の数が増えたんですって言って、それで広島で中村文明好きの人が今前へ出てね、中村さん寝坊してこの時間に来られへんと、でもあの人が今日話すであろう話はこんな話なんですよって言うて、中村さんの講演俺できるよっていう代わりの人が今ピンチヒッターで喋ってますみたいな、なんで夜ちょっと違うバージョンの話してもらっていいですかみたいな話になって、夜行ったら昼来るより人増えとったんですよけど穴は開けんかったんですよ、はいはいはい、第一刻はしましたけどね、
すげえな、
なんで22年間の5000回の中で穴を開けたのは神戸のそれに来れんかったあの1回と、小豆島から出られなくなったあの1回と2回だけですかね、あと寝坊がその広島の1回と、電車の中で爆睡してて降りに行けん駅で降りずにそのまま行ってしまって、で次の駅がめっちゃ遠くって、ほんで帰ってきたら始まる3分前みたいな、まあ、それは何回かありますかね。あの新幹線の中で田中真紀子さんと夢中になって喋ってて、降りないかん駅で、あ、俺ここで降りなかったんやと思って、わーと思って、ほんで俺その田中真紀子さんと喋ってたんで、田中真紀子さん長岡の人ですよね、はいはい、で長岡の話してたんで、いつの間にか長岡で降りる、長岡で降りると思い込んどったんですよ、ほんで長岡の一個手前で降りないかんかったんですよ、ほんでそれで降り遅れてしまって、ほんでいっぺん長岡まで行ってほんで折り返しの電車がなかなか混んでて、ほいで戻った時のあれもスタートの3分前ぐらいでしたかね、よう忘れん、その時の主催者が自殺撲滅委員会っていうのが主催者だったんですどんな主催者なんだろうと思ったら、自殺を減らそうと活動している団体なんですみたいなね、いろんなとこがありますわね、
はいはいはい、
不安なこともね、
うん、今日のタイトル不安でしたよね、
そう
すっかり忘れてました、
いやもう不安を数えたらキリがないですよ、
うん、
でもその不安を冷静に受け止めた上で、うんうん、その不安の中で不安に陥るのが大多数の人ですよね、うん、でもその究極のマイナスのもしかすると向こう側にこう希望を抱くヒントが落ちてる可能性もあるんで、うん
はい、
マイナスは意外とこうなんていうかな、無限にはできんというか、うん、マイナスの向こうに一筋の光っていうものを探ることもできるし、うん
はい、
その不安を理解して分かった上で希望もいっぱい想像してみて、うん、今自分はどこにいてるかなっていう立ち位置をね、自分のいる場所を確認しながら、どうぞ希望にあふれる想像は人はいくらもできるはずなんで、でも3週間前かに話したように東北の皆さんは震災東日本大震災に比べたらこんなコロナなんてね、はい、何十分の1何百分の1ですって、こんなん全く大したことありませんっていう、人たちの全く大したことがないというね、乗り越えた力強さをぜひともパワーに変えてほしいなと思って、ぜひ皆さんも頑張っていただきたいと、
はい、
僕もどさまりして頑張っていきます、
はい、
ではお届けしました中村文明と
森戸
ビリでございました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、今できること仲間はほらこんなにいる